こちら北播磨県民局です。このコーナーは兵庫県内の10ある県民局県民センターのトップの方々にお越しいただいて、いろいろとお話を伺います。今朝は北播磨県民局長の貝塚文俊さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
今貝塚さんのお名刺を頂戴いたしました。
はい、
杉原紙でございます。
ね、この手触りが和紙の。
そうですね。杉原紙、やはり地域の、やはり名産でございますので。
はい。趣ありますね。ね、
高千穂のね、
はい、
あそこの杉原紙行きましたですね。去年も。
バスツアーで三上さんね。
はい、青玉神社。
ね、その向かいにね、ありますけれどもね。はい、この北播磨っていうのが、ちょうどこの真ん中ですか。
そうですね、兵庫県のほぼ真ん中ですね、はい、だから東経135度ですね、それから北緯35度が交わる、ちょうど日本のへそと呼ばれますの、はい、西脇市にございまして、でちょっと四五線が中心に通ってますので、で私どもも北播磨地域はハートランドという形で、はい、形もちょうど振動の形にですね、
ハートの形をして、
全然似ていますので、そういう形で呼ばせていただいております、
は
い。
エリアで言いますと、自治体で言うと五市一町ですか。
はい、そうですね、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、高町の五市一町からなってございます。
はい、ね、だから兵庫県の真ん中であると同時に日本の真ん中でもあるとね、先ほどお話ございましたようにね、
ちょうど加古川がずっと流れてますよね。
そうですね、
加古川と杉原川と、ね、そうですね、これ本当関わりでですね、
はい、すごくなんかこう緑豊かな、農業も盛んで美味しいものもいっぱいあるっていうイメージがあります。
そうですね、特色っていうと、まあいろいろありますけれども、
やはり北播磨の特色は農業になると思います。はい、やはり高地面積ですね、県下で約 19% 占めでございますし、
はい、
農林業産地というはこの約半分がその地水島なんですけども、
はい、
その中でも特に山田錦ですね、
はい、
高前で有名な山田錦がですね、この地域の特徴ということになります。
は
い、
上りが立ってますよね、その酒蔵とかメーカーの、ここのお米使うんです、うちがっていう。
そうそうそう、あれ全国で見ても、実は山田錦の産地ってこれ兵庫県がダントツなんですね。
そうですね、もともと兵庫県でできましたお酒ですから、はい、
うん、
はい、ちょうど今年がですね、
はい、
認証されてから80年という形になってございまして、
締めの年か、
はい、
うん、インターナショナルワインチャレンジ、世界的なワレンチャレンジの酒部門ね、今年日本で開催されて神戸で、その時もね、はい、山田錦80年ってボーンって、
うん、やっぱりね、その灘の酒がもう天下に響いてたという時代の、ね、開業ですからね。
もちろんいろんな酒米種類ある中で、この山田錦っていうのが本当に全国の酒蔵に行ってるんですよね。
そうですね、そうですね、はい、ちょっと有名な獺祭とかですね、
はい、
そういうものもやはり山田錦使っていただいてます。
最高級の酒米ですね。
だから米どころなんですね、兵庫県は。
そうです ね、そして肉どころでもあるのが西脇の。
そうですね、黒田州和牛が非常に有名でございますですね。
まああとはあれ、鶏肉も美味しいですよね。
はい、そうですね、こうなりますよ、播州の百日地鶏ですね、
はい、
はい、それも有名に、
播州ラーメン、
播州ラーメンも美味しいですね。あと葛西ではワインも作られてますよね。
葛西もそうですね、ブドウがもともとよく取れるところですので、
はい、
あと巻き寿司もありますでしょ。
あ、高町、
そうか、そうか、
ね、そうですね、高町の巻き寿司もございますね、
巻き寿司街道みたいに、ね、
はい、それから黒田省和牛っていうことは西脇市ですけど今ね、
はい、
あそこでローストビーフなんか、
ね、そうですね、そうです、ローストビーフ、昨年度からローストビーフに取り込まれておりまして、はい、要は黒田省和牛を使われてですね、で地元の野菜をカラフルな野菜を使われるということと、はい、あとオリジナルなソースを使えると、この3つの要件を満たしたら西脇ローストビーフという認定をされる。
いや、ローストビーフのもう一番中心ってイギリスですやん、
はい、
西脇グリーンニジーと交流してるんです。
あ、四五線の関係で、
あ、そんなんもっと活かしてるんですよね。
そうですね、市長もなんかイギリスの方に売り込みに来たという、そういうような気持ちをお持ちですね、
そこにだからお酒も添えていったらいいわけでしょ。
そうですよ ね、
ね、
ほんとね、播磨の国ふどきもあて、歴史もね、はい、深い町でございます。
だからそういう意味ではその地方創生云々言うてますけれども、はい、この北播磨というところはやっぱこう食文化、
そうですね、
随分、
はい、 いろんな美味しいものがいっぱいありますので、
うん、ねえ、山田錦、あ、ごめんなさい、はい、いや山田錦もそのお酒に使われるだけではなくって、本当最近いろいろあれこれ活用されてる、
これものすごいですね、このなんか、はい、山田錦、
北播磨山田錦グルメマップという、はい、地図ですねこれ。
そうですね、はい、はい、いろんなものを作ってましてですね、特に北播磨の、県民局も中心になりまして、はい、新しいですね、うん、山田錦 の、 要はお米、お酒に使われない規格外米を使ったものでですね、はい、製品を作っていこうということで考えております、はい、要は山田錦でお米出すのは 2.05 ミリという非常に大きな網の目でしたですね、はい、いい米しか出さないという形になってますので、それから下の部分ですね、はい、そういうものをちょっと無駄になってしまうので、そういうのを生かした形でいろんなものを作っていこうと。でそれでお菓子とか、うん、お味噌とかですね、そういうようなものを作っていってるという状況でございます、
は
い、
でまあ、このマップ見ていくと、まあ、いろんなものがあるんですけれど、
カタログですね、
はいはい、ちょっと本日はちょっと商品もちょっとお持ちいたしましたので、
はいはい、まず、うん、これ山田錦のホロホロってこれ、はい、バニラって書いてありますか。これは
これはお菓子ですね、
はい、クッキーでしょうかね、ホロホロネみたいな柔らかいクッキー、
焼き菓子ですか、
はい、口に入れるとなんかホロホロと崩れていくような形なので、はい、名前がホロホロと、
食べてもよろしいですか。
あ、どうぞどうぞ、
はい、じゃあ開けましょう、はい、三上さんに開けてもらいます、まあ、スイーツもあれば、あと山田錦の米粉を使ったたこ焼きとか、うん、ごめん珍しいですね、
ほろほろ、
じゃあほろほろ一つお先に頂戴します。
味噌を込めるところですか、
うん、はい、お米と地元産 の、 豆と両方合わせてですね、
はい、やっぱり本当ポルボローネですね、柔らかい、うん、ちょっと丸っこい、
ポロポロいただきます、
丸みを帯びたクッキーで、
山田錦というかね、うん、そんな使われてる感じじゃなくて、うん、普通の、うん、もう本当にクッキーというか、
そうですね、
お菓子ですね、
要は山田錦酒米なんで、うん、すごくタンパク質が少なくてですね、うん、いろんなそんなかということで、うん、その素材の味がですね、すごく生きてくるという形ですので、はい、非常に美味しいものができるという形です、うん、
美味しい美
味しい、一袋全部食べられそう
狙ってるな、
はい、あとは
それからね、山田錦味噌ポン、
うん、
これは味噌フリーズドライなんですね。
フリーズドライのはそうですね、はい、味噌汁を作ってい
ただいて、これじゃもうお湯を注ぐだけで、
そうです、
簡単に、は
い、うん、いただきます、お味噌汁、お味噌っていうとなんか麦と、うん、
お豆と
ねえというイメージがありますが、
そうですね、今日は山田錦と地元産の黒大豆を使って、はい、作られてる、
でこれ白菜とネギ、人参から大豆が入ってるんですか、これ、
うん、
で丹波の黒大豆も入って、
はい、
お野菜もね、うん、細かく切ったお野菜がたっぷり入ってますね、うん、具が、うん、貝漬けさん、私たちほっといてずっと食べ続けるんです、
はい、味付けになるとご飯が美味しい、
そうですね、
ご飯が白いご飯が欲しいですね、
美味しいです、
まあ、それ以外にもゴーフレットだとか、うん、山田錦、山田錦米黒酢の黄金飴、
うん、
飴ですか、
飴です、
は
い、いろんな味があるんですけども、はい、すごくあっさりした感じで、
うん、
食べててもなんか嫌味のない
感じですね、はい、と今瓶がございますが、はい、こちらの瓶に入っているのは何
で
しょ
うか。これがですね、一応ピクルスの素ということで、その黒酢をですね合わせていただいて、はい、白ワインと合わせて、うん、要は山田錦で作った黒酢を使っているという形、
は
い、
これは黒酢にこだわった本格ピクルスの素、はい、だからこれに、好みの野菜を、
野菜を、はい、そうですね、野菜をちょっとつけていただくと、はい、
食べれる、まあ、軽く塩振って、はい、おもしをして一晩置いて、って、
は
い、
その後入れる、
まあ、入れて注いで、はい、もう次の日から食べられるという、
そうですか、便利、他にも麺、
カステラやシフォンケーキ、
そう、おうどんもありますね、
ラーメンも、
はい、
山田錦味噌ラーメンってこれ道の駅三木で食べられるんですか。
そうですね、はい、
山田錦味噌ソフトクリーム、これもあるよ、
あ、味噌ソフトはね意外とねキャラメルのような風味
です、うん、あ、ほんまですか、
はい、
詳しいね
美味しい、 これはいろいろと、まあでもね、あのこれまではともすればもったいないことになっていたかもしれない、はいはい、言ったらお酒にはならない山田錦をこういう形で活用すると、
う
ん
はい、
シニアを生かすという意味でも、はい、とてもね有益ですね。
今年もあの新しい商品を今ちょうど募集している時期なので、
はいはい、
またあの新しい美味しいものができるということを非常に期待しております。
うん、はい、それは一般の方でも応募できるんですか？
まあ、将来であのずっと続けて起業家していただいて、はい、あのやっていただけるということであれば大丈夫だと。
一時的なものではなくて、はい、きちんと商品として送り出してもらえたら、は
い、この山田錦の関連のこういうグルメの商品を一箇所で全部手に入るようなとこないんですか？
それはちょっとなかなかない。
ちょっとね、あの高速道路沿いとかに
でも、そうです、山田錦の館みたいな、
は
い、
うん、
ちょっと道の駅の方で
しょ、道の駅ね、まあ、そうです、道の駅とか葛西なんかやったらあのサービスエリアありません、
う
ん、
そうですよ ね、 ね、
あるの声、まあ、もちろんその通り全部ではないにしても何かね、うん、こう、あの、買うことができるんじゃないかな、はい、味わうことができるんじゃないかなと。
ええのだけ出しといて ね、 ね、これで他の欲しかったらここで、うん、あのインターチェンジ降りてください言って、
あ、そうです、
ね、高速道を降ろした
ら、ね、はい、幹にはあの余暇はなりますが、あの山田錦の館というのが、う
ん、 ね、 あるんですね、はい、そっかそっか、
そこは金物せんべいっていうの
があって、金物せ
んべい、俺めっちゃどんなや
ろか、金物の形をしたもんだ、
あ、そうかそうか、うん、
ちょっとさっきあの山田錦ゴーフレットありますと三上さんがね紹介してくれましたけれど、今いただいてみましたらほんのりね酒粕の風味が、
う
ん、
そうですね、
あ、お酒の
風味が、なんか間にねちょっととろっとしたクリームが、
形もですねちょうどあのお米の形で、
あ、それで縦長、
これがお米の形、
わざとそういう形にして、
でもねなんかしっとりとした生地ですね、でさらに中にちょっとねっちょりしたクリームが挟まってまして、
うん、はい、あ、ほんま、
いい香りです、
うん、
ちょっと新しい感覚、
酒の粕みたい
ね、 ね、
はい、食感もなんか思ってたのと違う、
うんうんうん、サクサクしてますね、うん、クッキーに近い、これは、
うん、こういうやっぱり次々とやっぱりこう、
そうですね、
はい、作っていくということなんですね、
は
い、
新しいものを次から次に作らせていただいて、はい、
はい、で先ほどちょっとお話ありました、来月の7月の19日にかけてその新商品開発支援
を、はい、ちょうど募集をしておりますので、はい、
これ美味しいですね、
美味しいですね、あ、何でもね今ちょっとチェックしましたらね、うん、間に挟まってるのがチョコレートクリームで、うん、そこに山田錦の大吟醸が使われている、で生地には米粉が、うんはい、含まれておるということですね、
美味しいですね、
ねえ、どれをとっても、うーん、まあいろいろとありますけれども、うん、まあ、例えば貝塚さんが普段よく召し上がるこう北播磨県域の特産品っていうとどういったものがあるんでしょうか、
うん、
やっぱりお酒でしょ、
いや、お酒は
使った、
お酒は美味しいんですけど、なかなか手に入らない部分もありますですよね、
はい、そうですね、
出していただくとスッと飲んじゃうんですけども、
はい
はい、あの美味しいですから、
はい、じゃあお酒と合わせて、まあ、晩酌100日取りでね、
はい、ローストビーフは美味しいですけどね、
あ、これこれよろしいね、ビーフ好きやから、
ね、
あのお店で特にあれ西脇市内いろんなところで違う形の、例えば、まあ、それがサンドだったり、
はい、
ね、
そうですね、いろんなところでいろんなお店が、いや先ほど言いました3つの条件さえ守っていただければ、
うん、
あのローストビーフを名乗れるという形になって
ます、それを使って丼を作ってみたり、うん、イタリアン
で、はい、お寿司なんかも、
お寿司で、へえ、
ございます、
でもあのもう一つその北播磨と言いますとね、やはりあの、はい、歴史的にもいろいろと
そうですね
ありますね、
はい、
ここはやっぱりあの播磨の国不時というところがありますので ね、
う
で
ね、うん、高い山が高いから高屋とかね、
う
ん、
そうですね、うん、去年でしたっけ1300年祭
で、はい、やらせていただいてました
ね、もう一つ播磨の国全体の、はい、一宮は子孫にありません、一宮、二宮が、うん、北播磨にあるんです、これあの新田神社でね、
うん、
高町のとこに、
播
磨の二宮、
もっと知られてもいいですよね、
三宮も葛西だから、
あ
の葛西 の、 あの熊野神社ですかね、
はい、
あの、 あのお祭りのある、北条のとこ、あれが播磨の三宮です、
あ、そうですか、
じゃあもう二も三も
と、二も三もあります、
う
ん、あとお寺で行くと法華山一乗寺、
そうですね、
有名ですよね、
だから、はい、あの一乗寺にしか ないようなものがいっぱいあるんです。特に塔ね、三重の塔、あれがすごいですしね。
国宝になってますね。
国宝に指定されていると。
それから葛西が一乗寺でしょ。加藤の方に小野に行ったら浄土寺があります。
浄土寺、はい、そうですね。
これもあの天竺様式のね、はい、お堂は唯一ここにしかない、
ね、あとあの長光寺ってあれこれは加藤氏ですけど、
朝の光の寺とか、
はい、のね、
そうですね。
じゃあこれは和彦さん、国宝もこちらの北張間県域にいくつ、
ね、3つ、先ほど の一乗寺と浄土寺と長光寺の3つ、うん、3箇所ございます、
はい、なんか兵庫県内も、
あのお寺としてはあれがその山寺で太平記なんか出ても光明寺がある
ね。光明寺もございますですね。うん、はい。
東龍灘があるし、
はい、
うん、すごい見どころいっぱいある
ね。そうですね。そこ東龍灘だとやっぱり、うん、あの鮎ですか？
鮎も美味しいですよね。
ね、
はい、ちょうど今シーズンですから。
そうですね。は
い、わ、それから三角信仰では清水寺。
晩秋の、
晩秋、ね、
晩秋清水寺
で、関西でもね、はい、お知らせ
あります。晩秋すぐそばでございます。
三木は秀吉のお城の三木攻めやし、だから、うん、もうほんまいろんなものがありますよ。
そうですね。ただちょっとあのエリアが非常に広いので、1日で回りきれないのかな、
泊まりがけで来ていただいて、
あとはそういう宿泊施設も利用しながらとか、
はい、
そうですね、
昨日ちょうどね、三木の、大型リゾート施設ご紹介したところで、
はい、
はい、三木市の方もそういえば内覧会にいらして
ます。明日からオープンですよね、
ね、はい、ネスタリゾート、は
い、リゾート神戸という、
はい、
これまで のグリーンピア三木と言ってたところが、
はいはいはい、
改装されて、一大レジャー施設に生まれ変わっ て、
ね、はい、もうリゾートのテーマパークになるんじゃないかということでね、おそらく。
そしたらそのテーマパークのすぐ出たとこにガヤ院いうお寺があるん
です。ガヤ院、
ガヤ院、
ここは天台宗のお寺で、10月にねものすごい山伏さんが集まって大ごまの行事があります、うん、あれは見た人感激します。それから播磨の国のほどきに出てくるしじみの岩屋がすぐ近所ですね、
はい、そうですね。
そうですか、やっぱそういったところも巡られるんですか？
全てはまだ回ってないですけど、そういうとこできればちょっと出張に行ったついでにちょっと寄らせていただいて、
あ、はい、ここ魅力的だなと思いなったスポットってどの辺り
ですか？スポットというかですね、やはり私県の職員ですから、はい、フラワーセンターも変わりましたし、
あ、県立フラワーセンター、はい、葛西市にありますね、はいはい、兵庫県立
の、また今ちょうど同郷の施設もできてるんで、ああいうところもいいのかなと思いますし、はい、やっぱり三木の防災公園はいいとこだと思います、
うん、はい、ここ防災公園というとすごくね、なんか固い施設のように思いますけれども、うん、そうではなくて楽しめる、は
い、いろんな皆さんこうグランドゴルフされたりとか、はい、散歩されたりとか、はい、
でもし何かあった時の、防災の拠点でもあるということですね。
そういうところって普段から親しんでおくことが大事ですよね、
う
ん、
そうですよね、そういう意味じゃ本当に地域のこう資源を生かしたさまざまな取り組みが今北有馬で行われているということなんですね、
はい、そうですね、はい、皆さん地域の皆さん頑張っていただいておりますので、食べるものだけじゃなくて地場産業の方もですね、はい、播州織とか、はい、そういう形で、金物とかですね、はい、よく頑張っていただいておりますので、
はい、あとは鉄道の方もぜひ利用していただきたいですね。
そうですね、ぜひ加古川線、青線ですね、新鉄青線、それから北条鉄道も、はい、のですね、路線を活用いただきたいと思っています。はい、
今人口としてはね、もう兵庫県全体でもだんだん減っていくっていう中で、やはりこう人が行き来する、行き交うという、そういう交流を深めていく
という、そうですね、交流人口を増やしていくということも大事ですし、やはりふるさと意識をやはりですね、皆さん持っていただいて、ちょっと出ている方もそういうなんかイベントがあれば帰ってきていただけるような、そういう温かい地域にしてきていただけたらなというふうに思っています。
先ほどもちょっと出ました播州織もそうですし、それから三木の金物もそうですし、あと小野のそろばんも、
そうですね、
という意味ではいろんな産業もやはりこう根付いてると。
そうですね、
いうことですよね。
で、先ほどご紹介いただいた山田錦グルメは、この北播磨地域に行くとあちらこちらで買い求められるということでしょうか？
そうですね、そのいろんなところでは作っておりますし、品数はほとんどないんですけども、北播磨おいしん坊館というのをですね、元町、はい、商店街の中に作っておりますので、ああいうところにも少し置いたりとかしておりますので、
はい、これスタンプをしていって、10個集まったら1つくれるとかね、なんかそんなんやったら 今まで行ったことないけど行きたいわいうの出てきたりするんです
よ、ね、スタンプラリー、ね、
はい、またそういうのも含めて考えていきたい、はい、
それと私これ知らなかったんですが、なんかブドウで新たな取り組みされてるんですね。
そうなんです、ブドウの方であのプラチナブドウというのをですね今一緒に作っておりまして、
プラチナブドウ、
はい、
どんなブドウでしょう。
葛西にゴールデンベリー A があるんですけども、さらにその上を行こうという形で、種類はですねピオーネとシャインマスカットとクイーンニーナという3種類のブドウをですね今作っておりまして、はい、要は粒の大きさが 17g 以上とか、そういうようなキッチンを作りましてですね、ちょっと粒の大きくて甘いそういうブドウを作っていってます。
ゴールドの上だからプラチナなんですね。
そういうことですね。まだまだこれ次々に新しいこうフルーツも含めて商品が出てきそうですね、
そうですね、はい、頑張っておりますので、はいはい、またぜひ北播磨にもぜひお越しいただきたいなと思っていますけど、
はいはい、
今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
北播磨
県民局長の貝塚文俊さんでした。